スイコ太郎と
たっちゃんの We have a dream。
この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠小太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。
夢が形になったんだ。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、全てのビジネスマンにやっぱり聞いてほしいシリーズですね。
あ、シリーズって2回目ですね。
2回目、ブルースカイミーティングに次ぐですね、
はい、そうですよ。
聞いてほしい。
これ、ね、日本中を震撼させた
革命が起きる、人生に革命が起きる名言ですね、
はい、あの時にポッドキャストでこう2位までガーッと上がってて、皆さんが聞いてくださった感じは伝わってきましたが、
これね、
はい、
すごいですね。
本当ですか？まだあるんですね。
まだあります。
お、
これはですね、
このもったいぶらせる
場のすごい会社があるんですよ。まず
すごい会社、
まずね、はい、この会社は、普通ほうれん草っていう言葉あるじゃないですか、報告連絡相談は欠かすなよと、ちゃんとやれよと、
はい、
この会社はですね、報告連絡相談禁止報告連絡相談禁止
ほうれん草はいりません、
はい、
やるな、
やるな、残業禁止。
へえ、もうとってもいいとこじゃないですか。
ネクタイ NG。
お、ネクタイしてきたら怒られる、
上司が無課に命令するな、
誰が誰が言うんですかね、命令しない。
ノルマ禁止。
お、
それはただし、
ただし
年間休日は140日、休みまくれとこういう会社があるんですよ。
すぐ行きたい人は。
こういう会社あるんですよ。
今退職届を書き始めた人が
早い。いや、このタイミングでね、ここまで聞いてもすでに退職届書き始めた人って俺好きだな。
ね、絶対本当に。それで今、答えも聞かず走ってってる人か、上司に電話してる人大好きですよね。
年間、これだけ禁止してるんですよ。で、年間休日140日。正月休みは20日間。
それ正月休み。
休日数日本一。
いや、会社
育児休暇3年どうぞ。
会社として成り立って
る。育児休暇3年どうぞ。
もう行く気なくなりそうですよね。いいパパになりますね。
そうなんですよ。すごい会社があるんです
よ。すごいと思います。
その名もですね。未来工業っていうね、山田社長、山田明夫社長のね、
成り立ってるんですね、これで。
稼ぎたければね、今日の名言は、もうこの本のタイトルなんだけど、稼ぎたければ働くなっていう本がですね、サンマークさんから出てまして、今日の名言は、稼ぎたければ働くな、もう全部常識と逆なんですよ。
うわ、今の時点でみんな、はてなマークというか、どういうことですかと。働かないのに稼げるっていうこと。
で、この会社ね、ずっと黒字なんですよ。
どういう仕組みになってるんですかね、気になりますね。
ずっと黒字。
なんでだろう。
もうね、すごいでしょ。
本当に。
でね。
答えあるんですよね。
あるあるよ。答えある。答え完全にある。
だって今言われたの、世の中のね、会社が頑張ってることばかりですもん。
実はこれはですね、翡翠ファンからしたらですね、知ってる知ってるっていう話なんですよ。というのは、僕の常識を疑うことから始めようという本にですね、書いてあって、この本もですね、実は文庫化することになって、今、リニューアル作業でもう一度書き直してるんだけど、改めて、これだいぶ前に書いた本なんだけど、石井しおりさんとね、協調で書いた本なんですが、2013年に書いたやつなんですけど、もうね、読んでてアンダーライン引きっぱなしでしたね。自分の過去の本ですけど。
自分が書いた本にアンダーライン。
引っぱなし。
いいねって。
引きっぱなし。
付箋貼りまくりみたいな。
付箋貼りまくりです。だって、今読んだだけでも興味深いじゃない。
そうそうだと思う。
もう全ページこんな話ばっかりなんですよ。
これ誰が書いた本なんですか？
僕です。 で、あのね、やっぱり過去に書いた本も素晴らしいからということで、昇電社の萩原さんがね、はい、これはね、2013年度に出た本だけど、うん、本当に今なおね、多くの人に読んでほしいから文庫化にしたいっていうんだ。
うわー、素晴らしい。
タイトルが、はい、そのタイトルがね、萩原さんってね、攻める編集者なので常識を疑うことから始めようっていうタイトルなんだけど、
ね、十分それすごいですね。
これ素晴らしくいいんだけど、はいはいはい、サブタ、このタイトルをサブタイトルにして、うんうん、メインタイトルを、うんうん、恋人がいなくても、うん、クリスマスをワクワク過ごせる人の考え方っていうタイトルにしたいと。
これはもしかするとあのシリーズですよね、はい、あの長いタイトルになる、
あの犬のうんちを踏んでも感動できる人の考え方っていう本が、実はそれも物の見方検定っていう本を文庫化した本なんだけど、うん、実はこの本ですね、うん、地味に増刷で単行本から文庫化になったにもかかわらず、うん、文庫も増刷されるし、うん、文庫が出てるにもかかわらず大きい本の単行本のものの見方検定まで増刷が続いてるっていうね、
これ誰の本ですか、
異例の事態になってるんですけど、
これどなたの本、
あの僕の本です。
ちょいちょいこれ挟んで、あの確認しようかなと思って。素晴らしいんじゃないですか。
とても気持ちいい、あの、あれですね。
やりとりですか、ね、本当ですか。
とても気持ちいいやりとりですね。
語られる方って誰の本ですかっていう、
うん。うん。で、10月10日にね、この、うん、恋人がいなくてもクリスマスをね、ワクワク過ごせる人の考え方っていうのは、10月10日に文庫で出る予定なんですけど、はい、うん、その中にね、書いてるこの未来工業の山田明夫さん、はい、社長のね、うん、話め、ま、これ山田さん今創業者ですね、社長はもう譲ってるのかな、うん、もう創業者で、でね、これね、とにかく逆を行くんですよ、うん、とにかく常識の逆行くんですよ、うんうんうん、で、なんで常識の逆行けばうまくいくかって気づいたかっていうと、うん、日本の会社で経常利益が4000万円以上ある会社って何パーセントぐらいあると思いますか、うん、
いやー、すごい少ないんでしょうね。
そう、少ない、すごい少ないんですよ。そうそう、経常利益が4000万円以上出てる会社ってすごい少ないんですよ、うん、
ね、0.05、
まあ 3% なんですよ答えは。
低すぎる。
答え 3%
です。ね、3% ですね。
3% しかない。うんうんうん、まあ 3% しかないわけです。うんうん、100社あったら3社しかないんです。
ねえ。
っていうことは、はい、残りの 90% はそんなに儲かってないんですよ。
う
ん、
そうですね。はい、維持してても、はい、実は全くそのプラスになってない。
この、
う
ん、この数字は20年変わってないそうなんです。20年変わってない。
つまり同じところが、
山田さんが考えたのは、はい、常識通りやったら、うん、97% の儲かってない会社に、うん、常識通りやると97% になってしまう、うん、97% の儲かってない会社になってしまう、うん、で、常識通りやったら経常利益4000万以上あるならまだいいんですよ、うんうん、でも常識通りやった結果 97% の会社はさほど儲かってない、うん、だったら逆張りしてみようじゃないかと。
お、そうですよね、
逆張りしてみようじゃないか。
3% は何をしてる、うん、
普通の会社はコスト下げろっていう、うん、その結果儲かってないんです。あ、だからこの会社はコスト上げろって言ってるんです。じゃんじゃんコスト上げろって、
いや普通でも理屈が合わなくなるじゃないですか、普通、ね、
例えば、うん、そのじゃどうやって辻褄が合ってくるかというと、うん、その部品をね、はい、この工業製品の部品をこう作ってるんですけど、うん、その部品でね、売れる例えば部品っていうのはサイズ3種類ほどらしいんですよ、うん、でもそのいろいろ作ると、うん、その多くの8割多くのお客さんからの要望ってその3種類で足りるんですよ、うん、サイズ、うん、でもここはコストを上げるためにいろいろ作るわけですよ、
うんうん、
経費の無駄なんです
よ、コスト上げるためにね、
コスト上がるわけです、そうすると
上げるために、
でもそうすると、うん、3種類しか売れるのないのに、うん、ここの会社85種類サイズ作ってるんですよ、
うん、それは売れるんですか、
そうすると、うんうん、いろんな会社がちょっとサイズ違い必要なのも、でもここいろんなサイズ取り扱ってるから結局もう必要なやつここで買っちゃえばいいんじゃないっていうことで、うんうん、ちょっと必要なやつね、うん、 わざわざ探すよりも、うん、ここ85種類も揃ってるから、もうここで買っちゃえばいいんじゃないっていうことで、あの、どんどんこの会社になるわけです。あの、家を作る時のね、はい、あの、部品を、未来工業を作ってるんですけど、うんうん、でもね、この山田さんのね、言葉、赤字でもどんどんやればいい。一個一個が赤字でも、トータルで考えて黒字になるなら、やっとくもんやー、
いやー、ね、世の中の社長本当に。ちょっとここから、すごい、驚きですね。はい、
で、はい、その、ノルマ、うん、ノルマ禁止なんですよ。
その、あの、舌巻いてる感じです。
ノルマ NG なんですよ、この感じ。
ね、でも、ノルマっていうのは、みんながちゃんと効率よく確実に動いてもらうための、会社としての、はい、まあ、縛りの言葉じゃないですか。はい、そういう意味では、ノルマは必要なと思ってる人は多い。
そうなんですよね。多いですよね。
なのに。
で、ノルマを設けると、うん、営業マンは、部品を買ってくれるところにしか営業行かなくなるんですよ。
ノルマ達成するために
はね。ノルマ達成するために。でも、はい、実は、営業以上に重要なところは、現場の家づくりの現場の職人さんの話聞いてると、あ、今こういう部品があると便利なんですねって、あ、ここ、今市販されてるやつこうだけど、こういうふうにここを曲げたりすると便利なんですね、みたいな。職人の声を聞くと、そこから職人さんたちが必要な、今の家づく、最新の家づくりに必要な部品のアイデアが続々と出てくるそうなんです。でも、ノルマがあると、そんなとこ、その職人は買ってくれませんからうん、うん、そのノルマがあると買ってくれる人にしか話聞かなくなっちゃうけど、うんうん、実はそういう職人さんの話を聞くっていう無駄なことができる。でその無駄なところに商品のアイディアがたくさん転がってるから、でもそれはノルマを設けちゃうとできなくなっちゃうから、うん、ノルマ禁止なんですね。
禁止、へえ、これすごい。
ね、禁止
って言われるだけでちょっと気も楽になりますよね。
そうなんですよ、
うん、無駄なことをやりましょう。
そうなんですよ。で普通の会社ってそのいろいろ会社見学っていうのは、うん、大体無料でやるんですよ、
うんうんうん、
例えば酒蔵とか、はいはい、酒蔵見学とかっていうのも無料でやるわけですよ、うんうん、無料で他社がやるならうちは有料って逆行くんですよ。
あ、そっちも逆。
そっちも逆です。他社が無料ならうちは金取るって言って2000円取るんですよ。でここの未来工業バンバンテレビに取り上げられるから、うんうん、逆行くから面白いから、うん、見学者が2000人来るんで、うん、1万人来るんで2000円取ってるから年間2000万円の売り上げ上がってるそうなんです。
もうちょっと安くしてもいいんじゃない。結構ないい金額。
総務部のね、総務部の売り上げになるから、あの、黙ってても、年間2000万円のね、究極の総務部って言われてるらしいんですよ。
うわー、総務部も
究極の総務部。
見学してもらうん
ですよ、ね。見学で。
きっと。
究極の総務部です。
無料で成り立ってるとこ、有料にしろっていう、そこも逆。
はい。
うわ、
で報告相談禁止だからどうなるかって言ったら、はい、社員がやりたいと思ったことはすぐやることができるんです、うんうん、
あ、はい、普通ね、お考え方だけ禁止だ
から普通ストレスでなんか手回しして上司にこういうことやりたいっていうのを、ね、
そう
潰されちゃうんですよ、
はい、
でとりあえずやってみればいいっていう、ね、うん、まずやりたいものがいるんだったら、でだからやる気のが 100% 生かされる会社なんですよ。一人一人。
いいですね。じゃあ、
だから、うん。実を言うと、うん、その、常識と逆を行くのが本質じゃなくて、うん、社員のやる気に、徹底的に寄り添うっていうのが、この会社の本質なんです。
なるほど。あの、稟議書っていうものはいらない。はい、順番に反抗していく、はい、あの、上がっていく。
相談禁止ですか。
ああいうのはいらないわけですね。はい、全く、いきなり
直球。やりたければやりなさい。
うわ、
やってダメならやめなさい。
それぐらいの思いでやれと、
はい、
へー、うん、
すごいですよね。
でもいろんなルートが直接的ですよね。
そうなんです。
無駄な動きに回らないというか、はい、ああ、なんだろう、管理をしようっていう会社の中の考えがあると、はい、今言った全てが関係してくるはずなのに、はい、それを全部取っ払ってる感じですもんね。
そうなんですよ。
面白いですね。
でここの会社のライバルはですね、はい、うん、パナソニックなんですよ。天下の、ね、はい、経営の神様と言われた松下幸之助が作った松下電器のね、うんうん、今パナソニックになってますけど、はい、そこがね、ライバルなんです。で、うん、そっちのライバルは33万人社員がいるんです。うん、で、天下のパナソニックです。
うんうん、
創業者は経営の神です、
はいはい。
そこが未来工業ライバルなんです。しかも、うん、そのライバルに対して、この未来工業は、うん、働く勤務時間が限られてるから、うん、残業も禁止だし、そうそう、休みまくってるし、だからそういうね、その、 働くという、あの勤務時間というね、あの長時間勤務という翼がもがれてるんです、うん、
これさえあれば残業さえすれば追いつくものは
そんな中に、うん、勝たなきゃいけないから、うん、一人一人が工夫するそうなんです、うん、
なるほど。
時間限られた時間の中で結果出さなきゃいけないから、うんうん、工夫するそうなんで常に考える社員に育っていくらしいんです。
へー、そっか、
常に考える。
残業しちゃいけないっていうのは逆にあの、うん、自分の中で限られた中でどうするかになりますもんね、はい、わー。
でここその社員が例えばサーフィンが好きとかラジコンが好きとかっていうんで、うん、はい、社員の好きなことを趣味にして、うん、はい、サークルにしたらすぐ補助金出してくれるそうなんです、うん、
そんな楽しいじゃん。
すぐ補助金出す。
大学生みたいなもんですね。
3人集まったらすぐ補助金出す。
補助金わいや、どんどんやんなさいと。
年間12万円プラモデル愛好会って作って3人社員集まったらもうすぐ年間12万円補助金くれるそう。
いいねいいねってことですか。
はい、
いいね、遊んでていいってこと。
もう補助金サークルがどんどん生まれるんです。
本当
どんどん。
へー、会社という雰囲気じゃなくなってきますね、もはやね。
もう絵を描くの好きだったら3人集まったらすぐ会社補助金出してくるんです。
なんでしょうかそれ。10にしていい
って80サークルあるそうです。そうするとどうなるかというと社員の交流が生まれるんです。
おお、なるほど。
で、うん、山田さんがね、そのまあ、じゃこれここの未来工業というのは常識と逆をいくから面白いから取り上げられるんだけど、うん、僕は研究した結果その本質はそこじゃなくて、はい、社員のやる気を引き出すために全てが引き出すためゆえの常識と逆なんですよ。
確かにサークルに出るために会社行こうと思いますもん、ね。それでもいいわけですよね。
いいですよ。
そのつながりも持って
すぐお金くれます。
会社に行きたくないっていうものが大体起きてくるわけだから、はい、行く方法と楽しくなる方法がいっぱいある、
はい、でね、この山田さんの名言がしびれるんですよ、
はい、
もうほんとしびれます、
うんうん、
全ての、ね、社長に聞いてほしい。
日本中の社長、うん、
全ての社長に聞いてほしいこの山田さんの名言、
う
ん、
はい、もう上司に言ってね。
社長の仕事とは、
うんうん、
社員のやる気を引き出すこと。社員のやる気を引き出すのが社長の仕事だ。
うん、
ね
え、ね、素晴ら
しい。ね、でね、そんな山田さんのね肩書きは、うん、未来工業相談役なんですよ。相談役。でも会社は相談禁止だから誰からも相談されないから本当に楽だそうです。
そういうオチ？そんなオチなんです。相談してねー。だけど、あ、そうか。
相談役なんだけど、相談禁止だから、誰からも相談されないから、社長も楽なんです。あ、社長もね、もう今相談役だけど、
うんうん、
その、相談禁止の相談役だから、
そうですね、
もう誰よりも楽な職業に。
なるほど。
役職についてる。
いいとこ押さえてらっしゃる。
もうね、
いやー。
僕はね、僕は、お釈迦様が会社経営したら、うん、こういう会社になるんじゃないかなっていうね。本当に人間心理を、
うん、
本当にその人間心理を深い英知で紐解いて、うん、それをなんか会社の仕組み作りに使ってるすごい名物、うん、その、まあね、今社長じゃないんでしょうけど、うん、名物社長だよね。
実際はね、やっぱり社員を持って経営するってなると、うんうん、心配とかはつきものじゃないですか。
つきものだよ。
ね、先生で、これは。
相談禁止だったら何されたら、何されるかさ、人間を信じてないと、できないんだよ、
うん。
人間を、これ人間疑ってる社長はできない。うん、で、疑ってる社長は、それが限界だから、うん、そういう、その、奇跡が起きないと思って生活してたら本当に起きないから、うん、人間疑ってこういうことしても、うん、根っこが形になるから、うん、疑ってる社長では絶対できないんですよ、俺。
ねえ、うん、会社の社員すらだんだんこれに俺に反逆なんかしてるんじゃないかとか、ね、反響を翻してるんじゃないかとか。
相談しなかったらさ、もうハラハラだよね。勝手にやれってさ、相談なしで。
でこのバージョンに舵を切る瞬間って、なんだろう、よっぽど開き直るしかないっていうか、ちょっとずつじゃ違うんです。一気にいかないと。
この社長はね、人間を信じてる。で信じたら周りかも信じられるし、うん、大切にしたら大切にされるんですよね、
うん、
で経営の根本というのはシンプルで、うん、信じたら信じられる、はい、信頼されるし、うん、大切にしたら大切にされるっていう、うん、それだけなんですよね経営って。 根本言えば、
ね、ここにいた会社の人はこれが入ってるからまたいい循環になるわけですもんね。
そうです、休日日本一ですよ。
いいですよね、お正月休み20日、うん、
20日間、
うわいいな。
相談禁止、残業禁止
本当に
休み休日日本一、
うん、わ今殺到します、ね、
育児休暇3年
本当に
報告連絡相談禁止、は
い、ね、ここの会社に入るよね、どうすればいいんでしょうかね本当に、ね、何が鍵なんだろ う、
どうでしょう、
ね、やる気ですかね分かんないけど素晴らしい。でもこういう会社が実際にあるということが
あります。
素晴らしい。だからいつでも変わろうと思えば変われるという、
変わります、ね、
中の社長さん、ね、今日はあの
創業40年以上、うん、以上赤字なし、日本トップレベルの給料を支払い、上場も果たしているんですね。
うわー、もう憧れ中
の売上高2000億円、200億円、200億円、
200億、素晴らしい。
もうこのね、日本中のね社長がね学んでほしい、
ね、
この精神。いや、人を信頼してやる気させたら、うん、どこだって伸びるんだっていう、うん、もう証明ですよ、
ね、成り立っている現実がある、理想論じゃないという、うんうん、わあ、これはぜひあの日本中のビジネスマンと言いましたが、さらに社長の皆さんに聞いていただいて、
もしたらこの、うん、社長の考え方全ての会社に伝わったら、はい、日本社会間違いなく面白くなる、
ね、もうみんな休んでばっかり、うん、楽しい
あのやらなければいけないっていうところでは奇跡起きないんですよやりたいっていう自発性がやっぱり奇跡の、あの震源地ですから、うん、そのためにやっぱりやる気っていうことを、うん、そこから全て逆算して会社を運営していけばね、
楽しいですね、うん、さっきのサークルもなんかすごい鍵だなと思うのが、うん、仕事に行ってて自分が好きなものっていうものは、うん、むしろなくなっていきつつある中で、うんうん、何が好きだろうっていうのをちょっと考えて所属するっていう楽しみができたら、ね、しかもね、あのちゃんと補助金が出る、
もうスポーツでも鉄道模型とかね、何でもいいそうです
うわ、
はい、すぐ金出しますはい出す
素晴らしい。ちょっとこれ
もうサークル費用だけでね、毎年1000万円かかるそうですサークル費用でも会社見学だけで毎年2000万入ってくるから、
そうまく素晴らしいですね。やっぱこれはやっぱり1回2000円は正解ですね
でもね、社長はこう言ってます、うん、社員のやる気を引き出せるなら1000万円は安い。
あ、そんな社長のもとで働きたいと思ってるあなた本当にあなたが作ったらどうですかって感じですよね、うん、わあ、いいですね、素晴らしい。こういういい本が書いてある本は誰が書いたんでしたっけ、はい、
あ、僕ですというわけでね、今日は最後にちょっと告知をね、はい、させていただくと、はい、まあ、ここで終わりですので、ここでもう十分メッセージは伝えましたから、はいはい、ここからは PR タイムです、う
ん。PR タイムなんですか
?PR タイム。
PR タイム
!PR タイムで、うん、させてもらうとね、はい、まずは12月22日を開けといてください。時空フェス今年もやります。
はいはいはい、もういきなり、はいはい、
今年もやります。
はい、やりますよ。
ジュン・アマントさんというですね、うん、もう翡翠が今一番というか、うん、もうすごくハマっているですね、はい、もう踊りで時空を変える人とですね、
縄文というキーワードで。
縄文というキーワードで、まあ内容的には日本の夜明けがですね、うん、僕はもう、まあ、20代、30代というのは、の40代のね、50代の男性というのは、実は僕、2020年を一つの照準に合わせて生まれてきてると、勝手に思ってるわけですね。うん、で、もう本番ですから、うん、本番直前のですね、時空フェスというのはもうみんなで時空変えて日本を変える、はい、もう、ひな形というかね、うん、もうレボリューションを起こす、はい、もう本番ただ中ですから、うんうんうん、もうそういうジュン・アマントさんとね、そのパラレルワールド専門家のケルマディックさんと、うん、翡翠小太郎とですね、あとディズニーランドという、うん、もうこの星のね、最大のエンターテインメントを研究し尽くして、うん、人をどうやったら喜ばせられるのか、人をどうやったら感動させるのか、られるのかをですね、うん、37年間ディズニーを見続ける中で研究してきている、
ね、うん、子供の時からず
っと加賀谷克美さんとですね、
ね、すごいですよね、
4人でね、はい、本当に皆さんたちのハートに革命を起こす、うん、イベント時空フェス第2弾をですね、うん、
はい、
冬至の日、太陽の復活祭ですね、
はいはい、タイトルは日本の夜明け編、
日本の夜明け編というその12月22日にやりますので、はい、 まず日にちを開けといてください、うん、で翡翠のですね、うん、最新情報やもろもろはですね、うん、オンラインサロン翡翠ユニバというものをやってまして、うんうん、翡翠ユニバと検索していただけると出てきますので、うん、でそこで毎月2回講演会の内容をですね、うんお届けしてます。
はい、
まあ翡翠の講演とですね、うん、まあトークライブというかね、うん、そのまあ60分ほどの、はい、その講演で話すような内容プラス、うん、あと毎月15日は僕の周りのすごい先生たちにゲストにお呼びして、うん、毎月2本お呼び、はい、スペシャルねコンテンツをレクチャーを配信し、はい、さらにメンバーだけが見れる、うん、Facebook の秘密のページというところにご招待させてもらうので、はい、そこで僕の書きかけの原稿をフルオープンで見てもらったり、うん、編集者さんの赤字からどういうふうに良くなっていくかっていうところもですね、赤裸々にオープンされたりです ね
今まで見たことのないベストセラー作家さんはどんなふうに本がね書いてるのかっていう、はいはい、見ちゃっていいのってやつですね。
そうですね。そういったものから、はい、あとは、オンラインサロンだけでやるイベントとか、うん、オンラインさんじゃなくて、オンラインサロンに入った人だけが、うん、まあ別途有料になるんだけど、はい、その頂上戦士ケルマティックさんというね、うん、非常にその目に見えない世界をこれまた37年間研究してる、はい、その、スピリチュアル界の大御所の先生を、毎月お呼びしたりして、
はい、認識がどんどん変わりますね。
そうなんですよ。
本当に今まで生きてきたものの見え方が変わってきてます。
ガラガラその今までの古いパラダイムが崩れ落ちてった新しい認識にバージョンアップできますので、
ね、なんか妙にヘラヘラできるようになりましたよ。
もうね、人生をもう何千倍と楽しめるものの見方、解像度を手に入れることができますので、はい、うん、まあその翡翠ユニバでね、うん、ぜひお会いしたいなということと、
はいはい、
あとは、うん、手帳がね、僕の2020年の、はい、幸せがずっと続くご機嫌手帳という手帳がですね、はい、出ますので、はい、もう10月から使えますので、うん、9月中旬に出るんですが、
うん、はい、
10月から使えますので、はい、もうぜひね、今年はその、僕は幸せがずっと続いていく仕掛けというのを、うんうん、この手帳に仕掛けてまして、うん、まあ予祝とかですね、あとさらに、その、今回は陰徳、
うん、
石前というですね、はい、これまた、うん、その、人生を奇跡ばかりにする英知をですね、うん、入れ込んでるので、
うん、
これまたぜひ、
はい、ね、日常の生活の中で石前陰徳ってあんまり耳にしないと思うんですが、はい、この手帳で触れることによって意識がまた変わりますよね、はい、
そうですね、
これが昔から言われている言葉であり、ね、中国の言葉でしょ、
これ石前陰徳というのは中国の言葉ですけど、うん、日本でも同じことがですね、まあ、おかげさまという世界観で、この陰徳石前というのは言葉だけは中国ですけど、うん、まあ、日本古来の、ね、おかげさまという世界観そのものですので、うん、まあ、日本の英知と言ってね、はい、いいと思うんですが、
はい、それを分かりやすく手帳に書いてある、はい、すぐチャレンジできるようになってるというかね、ぜひ試せるようになってますね、
はい、
わあ、
さらに吉武大輔さんというですね、うん、僕は若い世代って確実に進化してるなっていうのを僕に教えてくれた吉武大輔さんとですね、奇跡の法則っていう、はい、どうしたら奇跡が起きるのかっていう奇跡に関するど真ん中をですね、うん、一冊にまとめて、これももうすごく僕らの中、僕の中でも、うん、これはいいぞっていう、うん、その、まあ、新しい時代のバイブル作れたなっていう手応えがある一冊なんでね、うん、
いよいよですよね、
いよいよ出ます
ね、はい、自分吉武大輔さんとのね、こうやり取りをしながら翡翠さんが
構想2年、
はい、おお、
構想2年制作1ヶ月
それって価値は どっちがいいんですかね、さらっとかけたみたいな、なんか取りかかるのが遅かったって意味じゃないんですよね、
何度も何度もやり直して、5回6回7回5回6回ぐらいかな、うん、全やり直しを6回ぐらいしたんです、
はいはいはい、
で全やり直しを6回したいくうちに、うんうん、これだっていう目っていうかね、うん、テーマが見えた瞬間に1ヶ月でパタパタパタパタってドミノ倒しのようにあっという間に形になっちゃったっていうね、う
んうん、楽に書いたわけじゃないです、
そう、この形になりたかったのかっていう、だから2年間はね、うん、苦労しました、
うん、ね、ただ言ってたわけじゃないんですよね、一緒ちゃんと取り組んで、
大ちゃんがやっぱり非常に多岐にわたるテーマを持ってるので、うんうん、どこを絞っていくかっていうところが、うん、そして形にしていくのがね、非常に2年間手こずったんですけど、うん、いざこれだっていうテーマを見出してからは1ヶ月で、
あ 素晴らしい。
構想2年、制作1ヶ月。
1ヶ月でできたじゃんではない。それだけ、もう詰まった中から出たという。
本当にね。全ダメだし、5回ぐらいありましたから。全。一文字もダメって、もう全ダメだし。
本当にちょっとぐらい入れてっていう。
全ダメだし、2回ぐらいありました。
なんだろう、それだけの、でも濃いものができてるという、はい、はい、この奇跡の法則、
はい、あとはもう PR タイム、PR するのないですかね。
ないですかね。いつもありがとうございます。
いつもありがとう。今度はね、PR タイムまで聞いてくれたね。
本当に、嬉しいですね。あ、それこそ、
PR タイムまで聞いてくれたね。
ポッドキャストを聞いてくださってる人数がなんと毎週2万人の方がいることに気づいて、まあ、
再生回数ですけど ね再生回数
するだけで、ね、いや嬉しいですね、うん、嬉しいですね。160万総再生回数になってることにこの間気がつきました、
ね、2万人1週間で2万回再生って、はい、すごいよね。
一人一人が2万回でもいいです、うん、でも本当ありがとうございます。これは皆さんがいつも聞いてくださってて、ね、紹介してくださってる皆さんのおかげです。ありがとうございます。
ありがとうございます、うん、ね、そのこんな最後まで聞いてくれたね、うん、人への、はい、なんかお礼ないですか。
あ、石井さんなんかじゃあちょっとなんですか。お、
特にないかな。
どうしてこういうの準備せずに言うんですかね。普通ほら準備しといてなんかありがとうとかやるじゃないですか、
はい、
プレゼントがとか用意してあるかのような、はい、ニュアンスですが、はい、今のところなく
ないね。
末永くよろしくお願いします。まだまだ2020年に向けて頑張っていきますので本当にお願いします、まあ、
僕はね、は
い、
読者さんへの恩返しは、はい、一応ね全部本でやってる、はい、思いで、
そうですよね、
恩返しはねもう、はい、出し惜しみとか一切ないから ね
しかも買ってと
買ってほしい。
そう
俺だって本より安いものないと思うもん。
ああそう思います。もうあらゆる英知が
本と映画ほど安いものないと思う。
本当ですよね、
う
ん、
もう体験と作者がさもう何万千冊と読んだ英知をさ、うん、これにかけるっていうさ、うん、思いでやってるからね。
そうですよね、
まあ、でも今回制作期間1ヶ月でしたけどもう人生かけてますからね。
あ、いいですね、うん、一つ一つに人生かけてますよ、うん、いや本当楽しみですこれからも、
はい、これはいい本だな。
はい、もうお礼として返すのはこの言葉で終わらせていただくということで、はい、本当に皆さんいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
これからもどうぞよろしくお願いします。
大好きです。来世も好きです。再来世も好きです。
お礼になってますかね。返さないで、ね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠子太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね、バイバイ。どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した光、どんな闇も照らすだろう。きっとみんな帰ってゆけるよ。チェンジ始めよう。もう一度そのまま